まあ157番例参加ですね。恵みの御座という、まあこういうタイトルでございますが、まあ恵みの御座と、まあ神様から恵みをいただいていくということですけども、なんか恵みの御座がどっかにあるっていう話ではなくて、まあ我々がここにあるように、一節にも厳かなる主の恵みの御座にて祈る祈りの尊さ、まあ私たちがこの祈っている時、そこがまあ恵みのまた御座、神の前に祈っているという、その姿がまあ実に尊いわけでありますね。で、まあですから私たちが祈っているところがこれは恵みの御座であるし、まあもちろん教会に来て、共にお祈りを捧げるということも、まあでは教会は恵みの御座ということも言えると思いますね。まあこの4節にございますように、聖女の御前に祈りしハンナの祈りは聞かれサムエル生まれるという、まあ、ことで、このサムエルという方が、まあ、生まれてきたこの背景には、お母さんであるハンナの、まあ、祈りが聞かれたという、まあ、ことがあったわけであります。でハンナという方は、まあ、ご出身は多分エルカナって言ったと思うんだけども、エルカナの妻で、もう一人の妻の方は名前も忘れましたけど、ペニンナもう一人の妻の方は子供さんがこう恵まれていたわけでありますけど、このハンナの方はまあ恵まれていなかった、まあそう言っていいんですね。それでまあこの家族はかなり裕福な方だったと思うんですけど、まあ、まあ年に1回家族で旅行をして、そして神の宮神殿にまあ礼拝に行くわけですね。で礼拝に行ったその日はそこで滞在してっていうのは、当時の礼拝は白というところが、まあ、神殿のあった場所ですね。白、まあ日本語でもだヘブライ語と日本語ってなんかこう似てるところあるんですけど、まあ白っていう場所がエルサレムっていう町ができるのはそのだいぶ後ですから、これはまあ紀元前1000年ちょっとの話ですから、まだ王様もいないそのイスラエルという国は、まあ獅子が治めていた時代、獅子っていうのは裁き塚さ、まあ、リーダー動乱の英雄という、まあ、時々神様はそういう英雄を起こして、そしてペリシテ人という敵の国からの攻めてくる一番の敵がペリシテ人ですけど、ペリシテ人が攻めてきたら英雄によって助けるというですね、まあ、こういう時代でした。まあ、その英雄は獅子と呼ばれて、まあ裁き塚さということですけど、まあ、英語でジャッジっていうことですね。まあ日本的に言えば司法長官みたいなもの、まああるいは最高裁判長官か、あるいはまた戦争の時にはまあ指揮官ということですね。まあそういう人を神様はこうした獅子の時代、王様はまだいなかった、王政ができるのその後ですね。で、この時代にこのまあ言ってみれば動乱の時代にですね、この生きた人ですね、ハンナ、でエルサレムっていう町はまだなかった、都はなかった、城というところが都だった、まあ、エルサレムから言ったら北に30キロぐらい、まあそのエルサレムから北にその都があって、そこに神の神殿があったんです。まあ最初は天幕だったけれども、もう移動しないのでそこに神殿ができてきたということですね。 だからエルカナとこのハンナとその家族は毎年そこに、まあ、要するに、礼拝に行って、そしてその時に、まあ、ご主人は妻たちや子供たちにプレゼントするわけですけど、ハンナは一人だからいつももらえるプレゼントは一つだけという、まあ、寂しいことで、まあ、そういうこともいろいろあったんでしょう。ハンナはこの帰る前にそこに滞在している城に滞在している間にその神殿に行って一人でお祈りをしていた。まあこれがハンナの祈りということですね、うん、その祈りは非常にはっきりとした願い事であって、自分にもね、自分にも授けて恵んでくださいという、まあ我々のまあ信仰障害もそうだけども人生もそうだけども、目的を明確にするということはすごく重要。明確にするということは、ビジュアル化する、映像化するっていう、まあそういうことですね。自分はこうなりたい、ああなりたいって言って文字でこう書いてる程度のことじゃなくて、もうちょっと具体的に自分はこうなってる姿をそのイメージできるかっていう、そういう明確化することがものすごく重要で、最近なぜか学校教育ではそういうことを教えなくなったのかとか知りませんけども、ぼやーっとしてたらやっぱりダメなんですよ。人生もぼやーっとなってしまう。だから神様にただ交わるだけのお祈りをするという目的の祈りもありますけど、神様から何かもらいたいというか、神様から何か授かりたいというか、そういう時にはその何が欲しいのかっていうのを明確にしないと、お祈りの我々の結果というものを、結果に対して祈るということをはっきりとしていかなきゃいけない。まあ、なんとなく神様はなんとなくくださいみたいじゃダメですね。自分に必要なものがあれば明確に具体的に神に祈ると。でこれは人生観においてもそうですね。人生観を明確にするっていうことが最も成功する秘訣なんですよね。私から言うと成功するっていうことは大金持ちになるって話じゃなくて、まあ、生き方、生き様ということですね。つまり自分が納得できる、充実感を得られるというか、まあ、幸福感を得られるといったのは世の中の人から言うと、幸福感を得られるにはどうしたらいいかというと、幸福になろうとすることじゃなくて、まあ、これは私の持論かもしれないけども、誰かが幸福になるのを助けることなんだよ。こっちの方がずっと幸福なんだよ。だから誰かに犠牲になってもらって、幸福を求めている人がいたら、その人を助けることが、そうですね、幸福になっていくことを助ける。だから幸福になりたい人もいないってもらわないと困るんだけど、その方がねずっと幸福感があるわけで、どういうわけか、その方が面白いというか楽しいというか、人によって違うのかもしれないですけどねまあそういうことかもしれません、ね、ですからそういうこの明確にするっていう、人間はその一日中ですよ、正しい考え、正しい行い、正しい言葉、正しいということはできないんですよね。24時間一生涯正しく生きるってことは、まあ、不可能で、間違ったことはたくさんあるわけですよ、人間の中に、まあ、失敗がある、ミスがあるけれども、明確に生きるっていうことは可能なんですよ。正しく生きることはできなくても明確にすることはできるわけ。だからこの聖書を読んでいて私たちが大きな メリットというか益となることは何かというと、聖書のどこどこに何が書いてありました、カニが書いてありましたって言って自慢げにこう発表することじゃ、まあ、そんな人はいませんけど、世の中にそうしていますよね、我々むしろ聖書知らない方ですけど、どっちかと世の中のクリスチャンだともう暗記させられてくるから毎日、だからそれで嘆いて助けを求めに来た国分の教会の信者さんがいましたけど、そこは国分に教会があって、そこの人がそこの牧師さんにもういじめられるから助けてくれって言ってたんですね、 どうしたんですかって言ったら、次の礼拝までこことこことこ暗記してこいって言われて、みんな困っちゃってるってまあそういう話で、うん、まあそれ世の教会だからまあそんなもんだろうと思いますけど、だからあのそういうのは暗記してしなくてもいいです。聖書を読んで一番のメリットは何かっていうと、人生観が明確になるっていう。もうちょっと言えば世界観も明確になってくるさ。もうちょっと言えば宇宙観まで少し見えてくる。というかかなり見えてくる。はい。あの宇宙がこの調和で成り立っているっていうことがしっかりと見えてくる。はい。この宇宙の調和のリズムっていうのが見えてくるっていうことは実に重要なことだと思いますよね。うん、だからこのまあそういうことで。まあ、明確にしていくということが、まあ、あの成功していくための絶対条件ですね。ぼやっとしたこれはいけないん で、まあ、求めることも何か具体的に神様からしてほしい場合はそれを明確にして祈るという、はい、まあ、ことですね、うん、まあ、ですから聖書を読んでいて私はどこから来たのか、どこに行くのか、今何をすべきなのか、何が自分の使命なのか、表向きの使命もありますけど、お仕事やら何やらね、けれどももうちょっと神様から来たところの本来の使命は何なのかということも見えてくる。聖書を見ていたら、はい、具体的に見えてくるし、具体的に人に語ることができる、はい、だけどむやみやたりにただ聖書を暗記してるっていう人はむやみやたらに人から聞かれもしないのに、なんかいろんなことをわーわーわー言い出すんですよね、うん、一番やっちゃいけない、人間がやっちゃいけないことの、まあ、3番目ぐらいに来るの、これ聞かれもしないことをいい加減に答えるっていうこと、これ やっちゃいけないですね、うん、これは一番まずいことですね、うん、なぜかって言ったら人間は環境に影響を受けるから、環境というものは最も重要な力を持っているわけです、うん、まあ、これ自然界の話ですけど、でも環境から逃れることできませんよ、はい、環境の力というのは強いですよね、はい、だから私たちはその環境の中でも最も影響力を与えるものが人間関係なんですよ、うん、だから人間関係を選別するということはすごく重要なことで、世の中の成功者においても、まあ、成功者といってどういう人言ってるのか知らないですけど、まあそういう、まあ、ことはあり得ると思うんだよね。まあ、感情的にいい悪いって言って選別するんじゃなくて、自分が恵まれる人ね、ちょっとネガティブなことばっかり言ってる人とあんまり一緒にいたらちょっとおかしくなるから、うん、ね、うん、そういう意味ではね、あのいわゆる精神カウンセラーのお医者さんなんか大変だと思いますよ、うん、あの前向きの人は来ないからね、ああいうところは、うん、ネガティブな人ばっかり来るわけでしょ、でちょっと前向きな人が来たかなと思ったら、それはネガティブな人よりももっと立ちの悪い、あの層っていうやつですかね、層、うん、っていうのはまだまだ立ち悪いですかね、うん、だから立ち悪いといけないけど、我々もそういう風になる場合があるかもしれませんから、あんまり人のって、うん、まあ要するに自分は何でもできるという錯覚と何かこう、まあ、に陥るわけですよね、うん、だからもう高いところからでも飛び降りれると思うし、空飛べると思うし、もうそんなこと勝手に思うから、もうこれ立ち悪いですよね、うん、だからまあそういう環境の中でお仕事をされている、まあ、立派な方々もたくさんいますが、もうそれはそういう方がいるからありがたいことやりますけどね、うん、まあうん、もう本当にそれを立派な人がいたら私も時々かかりに行きたいぐらいでありますけども、まあ我々は神様がいるから大丈夫、うん、まあしかしあのそういうことで、まあ、なんかね、いろんなことをね、こう世のキリスト教会の人はこうひけらかす傾向があるわけよ、まあそれだけ知ってるからいいんだけれども、まあ、あそうですか、そうですか、私の知らないこともいろいろまあ、うん、だから言われて、あそうですかっていうしかないんだけれども、まあいずれにしてもね、まあ、この環境というものの力と習慣の力と時間の力とそれから引力と4つぐらいは我々が知っとかなきゃいけない力だと思います、うん、世の中の自然界においては、うん、でこの習慣の力というのもすごく重要で、習慣の力をうまく利用することによって、 人間は人生をうまく持っていけるっていうことは、これは誰でも分かってること。ただその習慣の力を、悪い習慣をつけてしまうと、環境の力がそれを固定してしまうんですね、そのリズムを。だそれややこしいことになって、もう一旦固定されて、それが完全にね定着すると、もう抜け出せないんですよね、人間っていうのは。不可能なんですよね。まあ、それがマイナスの方向だったら依存症みたいになるし、プラスの方向だったらすごくいい方向に行くわけですよ、うん。だからそのマイナスに行っちゃった人が来るわけだから、そういうところには。まあそうした時にね、じゃあどうしたらそこから抜け出せるかというと、まず不可能なんですよ。まあ聖書的に言えばですね、鳥が網にかかった鳥のようなものだって言ってるのは本当そうかもしれないですね、うん。けれどもそこから抜け出す方法としてあるのは何があるかっていうと、まあなんていうんですかね、まあ失敗することなんですね、うん。絶望するとか失敗するとか、まあ要するにまあそういうことなんですよ。だから世の中の人は失敗するともう二度とそこから立ち上がれない、這い上がれないという状況の中にまあ行ってしまう人が多いんですけど、それは学びのための失敗と本物の失敗との区別ができないからなんです。本物の失敗というのはですね、我々の人生においてはまあないわけ、うん。それは学びのための失敗、ほとんどが学びのために失敗する。つまり失敗することによって学ぶことができる、うん。だから失敗というのは、まあ、挫折と言ってもいいかもしれないけども、まあ恵みなんですよね、神の恵み。自分の弱さを認識した時が恵みなんだよ、これ神の恵み、うん。なぜかというと、それは今までの習慣を全部帳消しにして、新しい習慣を、つまり今までの囚われていた習慣から解放される絶好のチャンスだからです、はあ。だから恵みなんですよ。新しいリズムがそこで自分の中に生まれてくる。今度はいい方向にっていうね、うん。それからもう一つ言えることは、この失敗することによって、自分一人ではダメだと、誰かと二人以上の人が調和して、そして物事は成していけるもんなんだと、そこに神様も働きやすいんだということが見えてくる。この孤独から協調に変わっていくから、これも恵みですよね。そこに気がついていくから、そうですね、うん。だからそういう学ぶ、そういう世の中で成功した人っていうのはほとんどそれに等しいだけの失敗をしてるわけですね。そこで学んだこと、だからもう一つ重要なことは何かというと、失敗することによって警戒することになる。警戒する、よく注意する、よく洞察するというか見抜くっていうことをするようになるわけですよね。これは何か臆病になったという話じゃなくて、注意深くなった、注意を怠るという怠慢から脱却したってことですね。これがね、すごく重要ですね。だからそれはまあ全てね、学びですね、うん。だからまあ早めに失敗した早めに学ぶということが、まあ必要かもしれませんけども、まあ、誰しもですね、なんか人見てたら生まれてからこの方は全て成功してきたように見える感じがしますけども、そんな人は一人もいません。成功してる人ほど失敗してる、うん。それは学んでいくということがあるんですね、うん。まあですから、まあそこでそのハンナの話だ。ハンナはまあ自分のまあそういうなんていうかな、まあ弱さというものを神様に訴えた。神様どうぞ、ね、私の必要を満たしてください。まあこういうことは我々の、まあ我々のお祈りでもですよ、 自分の必要を神様満たしてくださいという祈りがほとんど多いわけ、日常生活でこの祈りをすることが。だからその時にその必要は何なのかということをしっかりと明確に神に求めていく、ところがまあハンナの祈りは聞かれていくわけですけど、あのサムエル全書、ちょっと旧約聖書のサムエル全書、サムエル全書ですね、まあ、サムエル全書公書、まあ、お一人でお読みになるのも幸いだと思いますが、サムエル全書の第一章を見ていきましょうか。一章ですね。はい、はい、それではサムエル全書の一章、まあ、前半はもう割愛しまして、この10節11節をご一緒にお読みします。ハンナ心に苦しみ、エホバに祈りて痛く泣き、誓いをなしてイーケルは万軍のエホバよ、もし誠にしもめの悩みを顧み、我を思いしもめを忘れずして、しもべに男の子を与えたまわば、我これを一生の間エホバに捧げ、カミソリをその神戸に集まち、まあカミソリって、まあ、髪の毛を切らないということですね。まあそうしてハンナは神に誓いを立てて祈った、ね、もし男の子が与えられたらもう神様にお捧げしますと、最初の子は、ね、この最初の男の子は神様にお捧げします、これがハンナの祈りでありました。そして13節見ますと、私が読みますと、ハンナ心の内に物言えば、ただ唇動くのみにて声聞こえず、このゆえにエリこれを酔いたるものと思い、これにイケルはいつまでも酔いおるか、何時の酒をされよう。まああのこのハンナがね、あのまあ夜神殿神の宮でお祈りをしていた、まあそこでまあ祭司エリですね、このエリっていうのは祭司ですね、まあエリという祭司が来て、その時の祭司もう時間が来たから神殿も戸締まりしようかと思ったかどうか知りませんけども、そこにハンナが一人でお祈りしてると、一人の女性がねお祈りをしているんだけども、エリはそれを見て、あのお祈りしてると思わなくてこれ酔っ払ってると思ったって言うんですね、もうあなんでこんな夜中まで酒飲んで酔っ払ってんだみたいなですね。ちょっとこのエリっていう人はね鈍いんだよね、僕は私の中では。これ祭司ですよ、これ神に使える神の器ですよ、尊き方なんだけども鈍っちゃ鈍いですその人は、だからこのハンナが一生懸命祈っているんだけども口ではなんかブツブツブツブツ言ってるだけだから、もう酔っ払ってるもんだと思った、ね、こんなところで酔っ払ってないで早く家帰りなさいみたいな、まあ、そういうことでありますよね。それでハンナはこの15節ありますように、そうではないと、私はそういう酒は飲みませんと、ねただ自分の心を神の前にこうですね祈っているんだと、ねまあそういうことですね。でそれでやっとエリは理解して、17節、エリ答えていいけるは休んじてされ、願わくはイスラエルの神何時の求むる願いを許し賜わんことで、やっとエリはそこで気がついてですよ、じゃああの分かりましたと、神様があなたの願いを聞いてくださるようにと、もうそう言って祭司の務めをそこでまあ 用いたわけですね、それでね、その顔は再び悲しげにならないと18節書いてありましたように、それからしばらくして、与えられてきたのがサムエル、男のですね、サムエル。まあエルっていうのは神ね、サムっていうのは聞いてくれる神、神が聞くということですね、聞くサム、サムエル、まあそういうことでこのサムエルが生まれて、でそれが血離れすることっていうか大体3歳ぐらいだと思うんですけど、当時はもうちょっといったか4歳か5歳ぐらいになるか、まあ3歳から5歳の間4歳前後だと思いますけど、再びこのハンナはサムエルを連れてエリのところに来るわけです。そしてこれを神にお捧げする。もう一生この子は神に仕える、神の宮において神に仕えるということだったんですね。まあ、それでこのまだ幼いですよね、サムエル。本当に、まだ可愛らしさの抜けていないような時だと思いますけど、少年といったらいいのか、まだやっと歩けるぐらいになったというのか、このサムエルは、このエリのもとで、まあ、この祭司として育つわけであります。ところがこのエリという人がまた鈍くてね、このサムエルがあの神の声を聞くわけでありますよね、ここにも書いてありますように、こうそのなんていうんでしょうか、この3章を見ていきますと、3章の4節、まあ1節見るとね、ここに「わらべサムエル」と書いてあるね。わらべサムエルですよね。そのわらべの時からサムエルはもう神に仕えるものになった。それでこの4節見ると、時にエホバサムエルを呼びたも、彼我ここにありと言いてエリのもとに馳せ行き、で夜中にね、この神様がサムエルを呼んだわけです。サムエルの名前を呼んだわけです。まあサムエルと言ったんでしょうね、神様が。でこのサムエルはエリが、自分の主人であるエリが、まあ自分を呼んでるんだろうと思って、はいって言ってエリのところに行くわけですよ。まだあどけない、まだこのわらべがね、そのエリが呼んでる、ご主人が呼んでると、もう本当に神の宮に仕えるっていうことは。だけどこれがね、イスラエルにおける大預言者になってくるの、サムエルっていうのは。このサムエルは後にこのあとイスラエルが王政になっていく、王様の制度になっていくときに、最初の王様、2番目のダビデを、これを油を注いで任命する、まあそれはサムエルですよね。それがその時にこの城からエルサレムに都を移されていく、まあ、そういう、まあ、激動の時代にサムエルという方はエルサレムに、まあ、格好として立っている預言者だったんですね。まあ、だけどまだこの時はわらべサムエル。そしてエリが呼んでると思って行くんだけども、エリは、まあ、ここに書いてあるように5節にあるように、5節の最後に我呼ばず帰りていねよと、ね、私は呼んでないよと、早く寝ろと。この鈍いんだよね、このエリって人は。そういうことが3回あった時にエリはちょっと待てよと、これは多分神様がサムエルに声かけているのかもしれんということにやっと気づくわけ、このエリっていう人は、祭司エリね。それでサムエルに、じゃあ今度そういう声が聞こえてきたら、その場で神様に、私はここにいます、私は聞いておりますと言いなさいと、まあ、そういう指示を与える。やっと3回目にね、エリっていう、生鈍いっちゃ鈍いですよ、この人は。 だから、それで神様の言葉をサムエルは聞くわけです。幼い時にね、もうすでに預言者ですよこれ。それから次の朝になってエリはサムエルを自分のところ読んで、神様あなたに何を言ってたのかと、ね、ちょっとねそれはね一つも残らず私に聞かせてくれとこう言ったわけですね。そしたらサムエルはそう言うんだけども、神様がサムエルに語ったことの内容はエリとエリの二人の子供息子、これがもうどうしようもないわけで、もうそれはもうやがてもう私を滅ぼすっていう話なんだよ神様が。この息子二人がまた立ちが悪い、神の宮に生まれてその祭司の子供でしょ、祭司の子供なのにこの信者さんがこのみんなこう捧げ物を持ってくるわけね。当時の捧げ物っていうのはまあ飯祭で牛とかまあ羊とか、それを祭壇に備えて、そしてそれを神の前に焼いて捧げるわけですよね、まあ捧げの物にも2種類あって、全部焼き尽くすっていう場合と、それから一部はそれを持ってきた人に食べなさいって言ってこう戻されるものとあるんでね、でそれで戻された場合はそれは神殿の中で全部食べて帰らないといけないですね、だからそういうこのまあなんだかこの息子2人はですね、そういうあの人々がそれを持ってですね携えて神様にお捧げ物をするのを待ち受けてて、それで自分が横取りして自分でバーベキューにして食べちゃってるわけですよね、それから途中で神に捧げてる途中からでもまたもう自分で取って食べてるんですよ。もうどうしようもないだろう、どうしようもないですよこれ、だからでしまいにはですね、あの焼くのもったいないから生のまま持ってこいって言って、この生の肉の方がうまいと思ったのかとか知りませんけれども、そうして多分2章を見てたらそう書いてあるもんね、だからもう本当にねこのエリという人はまああの自分の息子たちの教育も怠ってたわけ、ある意味で、ね、だからこのこの1章から2章ですか、まあ、ちょっと前の方を見ますとですね、この2章の、12節を見ると、まあ、これ私が読みますね、あの飛ばし飛ばしですけど、さてエリの子は横島なる者にしてエホバを知らざりき、ね、エリの子は横島なる者、もうとにかくあの祭司の息子だっていうのをいいことにもう略奪することしか考えてない、その捧げ物をね、それから祭司のためにおける習わし、まあそれで、そうですね、この14節見るとちょっと飛ばしながらですね、14節見るとこれを釜あるいは鍋あるいは金えまたは宝楽に突き入れ、肉刺しの引きあぐるところの肉は祭司皆これを己に取る、各城においてすべてそこに来たるイスラエル人になせり、まあ、何でも自分が突き刺して、そしてその肉をですね自分のもんだってこういうふうにまあ主張してね、それから15節見ると、油を焼く前にもまた祭司のしもべ来たり供え物を捧ぐる人に言う、祭司のために焼くべき肉を与えよう、祭司は何時より煮たる肉を受けず生の肉を好むと、って言いかけたこと言ってですね、それから肉を生でもらうっていう、まあこういうこともやっている、とにかくそのような状況の時に、だからこれ神様の計画というのはもうこれはダメだから、 このエリもエリの子供たちも新たなこのそのしかしそのままじゃ誰も預言者がいなくなる、そうした時にこのハンナという一人の女性を神様はその女性の嘆きをまあ、聞くことによってさらにイスラエルの国を救うという、ね、これは計画ですよ、このサムエル、その時に、 18節、サムエルはなお幼くして布のエポデを着てエホバの前に使う。このエポデというのはちょっと説明しづらいんだけども、祭司が身にまとうちょっとこのチョッキのようなもんなんだけども、そこになんか石やら宝石やらついてるんですね。まあ、幼きサムエルはエポデという布のエポデを着て祭司職を全うしてるわけですよね。ここで一方ではエルの息子たちはその祭司職どころかそれを妨害し、自分たちがそれを略奪している、祭司の仕事は何かというと、神に捧げ物、反祭を捧げていくということなんですね。これがまあ重要、まあそういうことで、それからまた、この22節見ますと、ここにエリ甚だ置いて、その子らがイスラエルの人々になせし、もろもろのことを聞き、またその集会の幕屋の門にいずる女たちと稲たるを聞きて、これに行ければ何ぞかかることをなせやって、まあ、一応なんでそういうことするかとは言うんだけれども、またそういうこの神殿、神の宮に仕えている女性たちをたぶらかしたりもしてた。だけどその女性、ここで分かることは、その神殿に仕えている女性たちがいたということですよね。それは分かりますよ、ここで。はい、まあそういうことで、この神様はついにサムエルを通してエリとその息子たちはもう滅ぼすということになった。それをサムエルの口から言わしたという、まあ、ことになったわけ、うん、それで、まあそういうことで、もうこのエリはやがて、このあと何と書いてるかというと、ここに書いてあるように、4章を見ていきますと、15節に、時にエリ98歳にしてその目固まりて見ることあたわす。まあ、この当時の98歳は、まあ、やっぱすごい長生きだと思いますけど、それから17節、使い答えてイケルはイスラエル人ペリシテ人の前に逃げ、かつ民のうちに大いなる討ち死にあり、また汝の二人の子ホフニとピネハスは殺され、神の箱は奪われたり。まあ、同じ日にこのエリの二人の息子は戦死していくわけですね。もう神様が、まあ、サムエルに告げた通りのことが起こってくるわけで、まあそれがそしてその時にですね、まあエリからすれば息子が死んだということもさることながら、契約の箱、神の箱が敵のペリシテ人に奪われてしまった。時の敵って言ったらペリシテ人ですからね。ペリシテ人のが侵略してきて奪われてしまった。こっちの方がショックで、そして18節、神の箱のことを述べしとき、エリーその段より仰向けに門の傍らに落ち、首を折れて死ねり、子は彼置いて身を重かりければなり、そのイスラエルを裁きしは40年なりき。これでエリのイスラエルの国を裁いて、この時はまだ王様いませんから、この祭司職を持って、イスラエルの国を治めていたのは40年。まあ息子たちも死に、自分もそれを聞いて死んだ。まあかなり太ってたみたいで、うん、で首が折れて仰向けに倒れて死んでしまった、ね。まあやっぱりこう太っているのはこうかなりきつかったと思うんですよね、うん。まあということでサムエル一人だけ残ったわけだ、言ってみれば。まああとはそこに仕えている女性たちがいたということですね。この神殿に、神の宮に仕えている女性たちがいた、はい。まあということで、このハンナを通して神様はサムエルという一人の献身者、もう一生が神に身を捧げるという、こういう、まあ、預言者なり祭司を起こして、で彼はこの後イスラエルの国のために重要な働きをしていくわけですけども、この時代にですね、一方でですよ、この、 詩式の方を見ていきますと、この 前に詩式、詩式の前ですか、詩式、はい、詩式の前、サムエルの前ですね。まあ、サムエルの時代と詩式の時代は大体一緒ですから、詩式の第11章、まあ詩式の第11章でありますけども、ここに詩式というのは詩師たちのことが書いてあって、詩師というのは先ほども申し上げたように、まあ英雄ですよね。神様がこの英雄を時代時代において起こしてイスラエルの国を守った、ね、この詩師はまあ裁き司であり、まあ指揮官でもあった。でこの時の詩師はエフタという方ですよね。でこのエフタがやっぱりこのペリシテ人が攻めてきた時に、先ほどあのサムエルの時代と一緒ですよね。これだからエリはペリシテ人が契約の箱を持ってっちゃった。息子たちもそこで殺された。ペリシテ人がですね、敵ですよね。でこの時もあのエフタは戦うわけですけども、このその時にエフタは、11章ですよね、今ね、はい、この11章の、30節31節ご一緒に言いましょうか。30節30節、エフタ、エホ、あ、11章ですね、詩式、詩式11章30節30節、エフタ、エホバに誓願を立て言いけるは、何時まことにアンモンの人々を我が手に渡したまわば、我がアンモンの人々のところより安らかに帰らんときに、我が家の戸よりいできたりて我を向かうる者、必ずエホバのものとなるべし、我これを犯罪となして捧げんと、はい、でエフタは、まあ、あのここでエフタも誓ったわけですよね。このエフタはどういう誓いをしたかというと、まあ、ハンナの時とは違って、まあ、この自分がですね、まあ、軍の総指揮官として、まあ、抜擢され任命され、まあ、この戦争に行く時にですね、神様が私に勝利を与えてくれたならば、私はその勝利を持って家に帰る時に、その家の戸口から出てきた最初のものを神に捧げます、ね、捧げます、犯罪として神に捧げましょう。これ実際は犯罪と、まあ、まあ要するにそう言ったわけですよ。はい、そうした時に、彼は戦いに勝利を収め、そして自分の家に帰ってくるわけですね。で彼はどういうつもりでそれを言ったかというと、この31節ね、我が家の戸より、我が家の戸よりってドアですよね。我が家のドアから最初に私を迎える者は必ず私はこれを神に捧げていくと言ったわけだよね、うん、そういう時に彼の頭の中にあったのは、この物というのは人にも用いるけれども動物にも用いる関係代名詞って言っていいと思いますね。だからこれは彼の頭にあったものは、まあ、戸口から出てくる家畜なんだよね。家畜、まあ、牛か羊か、まあ、馬でも何でもとにかく一番最初に出てきたうちの家畜を神に捧げますと、ね、まあ、そういう、でなぜかというと、それは我を迎えるものって、この迎えるものっていうのはこれ男性形で書かれてるから、家畜のオス、オスの家畜をこれを神に捧げよう。彼はちょっと自分の中でそう神に誓ったわけだな、神様に。 この戦いに神様が、まあ、自分は指揮官ですから、まあ、勝利を収めた時はそうします、そういう感謝を捧げたいとそう思ったわけですね、はい、それで、あの、で我が家の戸からドアからって書いてあるけども、このユダヤ人の当時の家っていうのは日本人の家の昔の家のように、あの、田の字型なんですよ。田の字型って4つに区切られてて、その部屋が、それで、あの、日本の場合は土間ですけど、土間の隣にこのやっぱり家畜が置いてあるんだけど、日本もだけども、イスラエルの場合はそのドアの方に近い側は家畜がいる、まあ、部屋なんですよね。だから自分が帰った時はそこから出てきた最初のオスの、そうですね、動物を神に捧げようこう彼は、まあ、ああ言ったんですね、うん、それから、ところがですよ、この帰ってみた時にこの34節、私が言いますね。かくてエフタ水場に来たり小野が家に至るに、その娘鼓を取り舞い踊りてこれをいで向かう、まあ、家畜が最初に出てくるはずだったのよ、彼の計算では、うん、娘が一番最初に出てきてしまった。娘は喜んでその勝利のなんか知らせをどっかから聞いたんでしょうね。自分の父親を、鼓というのはまあ要するに太鼓となんか楽器を持って、まあ、歓迎して迎えたと、ね、まあ歓迎されるのは悪い気はしませんよ、うん、そうですね、私もあのソウルからケニアに直行便ができたという時に最初の便にあの乗って行った時がありましたけど、もう乗り換えなし直行便、ソウルからケニアにその第最初の便、なんかテープカットやら何回やってですね、それからそれに乗って行って現地に着いたらもう朝早いのにケニアの人たちがこう鼓と太鼓やら持ってね、飛行機のタラップを降りるところにも並んでて、これで大歓迎ですね、うん、それからなんかお土産も一人一人なんか紙袋にくれて、うん、いやーこんなに歓迎されることあんだなと思ったんですけど、まあ、あのそれはまあいいんだけども、あのまあこの一人娘なんですよ、しかもこれが、うん、一人娘だから彼は全くですね、この娘が出てくることは全くではなかったと思うけど、若干予想はしてたような気がするんだよね、私は、うんうん、だけれども、まあ、なんかどっかにその気持ち、ひょっとしたら娘が、このエフタの奥さんのことは書かれてないんですけども、まあ、奥さんがいたとしたら2人しかいませんよね、娘と奥さんと、あとは子供はいなかったっていうんだから、だからあのそのドアから最初に出てくるのはその家の家畜のことを彼は前提において想定して、そして神に誓いを立てたんだけども、その想定の中には若干、まあ奥さんは出てこないにしても娘は出てくるかもしれないけど、どうかしてませんけどまあ、奥さん、まあとにかくそういうことは思ってたかもしれない、うん、なぜかというとここに この31節ですよね、31節、我を迎うる者必ずエホバの者となるべし、我これを犯罪となして捧げんとっていうね、ここは実はバウって言葉が入ってるんで離接語なんだよね、その接続詞ではなくて話すところの、つまり日本語に訳すと必ずエホバのものとなるか、または犯罪として捧げるっていう言い方なんだ、うん、文法的に見るとね、それはどういうことかというと、若干ね自分の娘か奥さんが出てくる可能性もあると思った、その場合はこれは神のものになる、神のものになる、必ず神のものとなる、またそれが動物であればこれは犯罪として捧げる、まあ、そう言ってるんですね、うん、この人間を犯罪として捧げることは聖書では禁じてますから、モーセの掟の中に 人を動物を神様に捧げるということはあっても人間はそれは禁じてる。それは他の宗教がやってることだ、悪魔の宗教がやってることだ。それは神はそういうことは絶対してはならない。だからユダヤ人のイスラエルの宗教によってはそれはありえないことだから、神のものになるということは一生涯神のためにまあ使えるものとするということ、まあ、献身させるということですね。まあ若干それがね負担の中にあったかもしれない。でも本当にそれが出てきたのはその一人娘でありましたね、うん、そしてその一人娘は、エフタにとってみればたった一人の子供、つまりもうエフタ自身も自分の家のその存続はもう望めなくなった。それを神に使えるものとして献身させなきゃいけなくなった。まあ彼もそこでは葛藤があったと思いますけど、やはり誓ったことを神にまあ従おうと、まあそういうことですね。だから、35節、エフタはこれを見てその衣を裂きて生ければ、ああ我が娘よ、何時誠に我を痛ましむ、何時は我を悩ますものなり、そは我エホバに迎えて口を開きしによりて改めることあった。もう私はね神様に誓ったからもうこれ変えることできません。もう私は自分の家のまあまあ後継者もはこれも諦めますとね、そしてまあ自分の一人の娘、だけれどもあなたはもう、神に使えるものとなれと、こういうことですよね。でこの娘もそれを受け入れて37節、娘また父に行ければ願くはこのことを我に許せ、すなわち二月の間我を許し、我をして我が友達と共に生きて山を下りて我が乙女たることを嘆かしめよと。だからあもう自分はもう二度と結婚できない、そして神に仕えるものとなって献身 しなければならない。これ神の選びなんだけども、やっぱり人間の側からしたらやはりこの家族との別れもあるし、まあまあでもそういうことですよね、神に仕えていくということは。と、うん、いうことで2ヶ月の間彼女は友達と山に行って嘆き悲しんだけれども、その後で、39節、二月満ちてその父に帰り来たれば、父その近いし誓願のごとくにこれに行えりと書いて、行えりと書いてるだけで、娘はついに男を知ることなかりきということは結婚することはなかった。でちょうどねこの時代にこの時の神の宮はそのエルサレムではなくてシロにあったわけです。だからこのエフタの娘はシロにこれもまた献身させられて、そこに仕えるものとして一生ですね行った。まあそこにはすでに、女性の方々が神の宮で働いていたということはまあ書かれてますからね、うん、だから多分これはサムエルが幼くしてけれどもエリを失ったサムエルですから、まあエフタの娘がその養育係ということになっていったのかもしれない。その辺は私の想像ですけども、まあ、いずれにしても神様はご計画を持ってこのハンナの祈りに応えてサムエルを与えられたけど、そのサムエルは神に仕えるものとしてもうわらべの時からまあその聖職者としてその仕事に就いてるわけですよね。しかしそれにとってはやはり神様は必要な養育係必要だということ。でそれはまたここからですね、この与えられて神の選びの人が器が起こされてきたような気がするわけですね。だこういうことというのは本当に人知を超えた神の計画ということになってくるわけで、ございますが、でも素晴らしいことはみんながそれぞれがそれぞれ自分の立場で神に従った、ね、その神に従った人々のその一つのリズムが合わさって、そしてですね、ここに素晴らしい神の技がなされてきた。まあこの獅子の中でも最後の獅子がサムエルだし、サムエルはまあこの預言者でもあったし、まあ祭司でもあった、まあ重要な人ですね。で最後にこのそれもまた信仰だというわけです。このヘブル書、新約聖書のヘブル書の11章を見ていきますと、 ヘブル書の11章ですね。ヘブル書の第11章の方でありますけれども、ヘブル書の第11章の32節から34節までご一緒に読みましょう。このほか何を言うべきか、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル及び預言者たちにつきて語らば時足らざるべし。彼らは信仰によりて国々を従え、義を行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱きよりして強くせられ、戦に勇ましくなり、この人の軍勢を退かせたり、はい、ここに、エフタの名前が、ね、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエルと、これはもや信仰の人だったと、まあ、いうことで、ございますけども、まあ、こういうふうにして、この神の言葉によってけれども、よくよく考えたら、このハンナが自分の弱さに向き合って神に祈った、そこから神様の技が始まってるわけですね。だからこの弱さも恵みだし、それから我々が何か、失敗することがあるかもしれませんけどね、うん、けれどもそれもまた恵みである。そこで気づいていくことはまあ多いし、また我々の生活のリズムが変えられていくことも多いし、まあ言ってみれば私たちも毎日5分でも10分でも祈るという、こういう習慣が身についていくところから物事は変わっていくしですね。だからこの、祈りにも種をまく時と収穫の時があるわけです。必ず祈っていたらそれを収穫する時が来るわけです。だから神様というお方は、まあもちろん人間を焼いて神様に捧げるみたいなことは、これ偶像教の宗教をやるけれども、聖書はそれは禁じてますし、そういうことはやっちゃいけない。大体動物ですらもう神様は、実際は本音を言えばそんなことは欲しくないって言うんです。聖書に私は犯罪も好まないし、そういうものは好んでいないと神様は言ってるんですよ。じゃあなんで神様は好んでいないのに、当時の旧約の聖書の人々にモーセの掟を通して牛を捧げなさい、羊を捧げなさいって言ったの。それはその人の感謝を受け入れるためなんですよ。感謝という神に対する感謝の心を受け取っていくのに、見えないものというものを見える形にしていくというのは重要。つまり霊の世界というのは見える形に表されていく。見えるものは見えないものの現れなんだと。霊は見えないんだからそれで終わりじゃなくて、見える形にそれを表されていく。だから洗礼式もあれば、洗足式もあれば、聖餐式もあれば、みんなこれ形に表されて、うん、聖霊を受けたということも、いや私は分かりませんじゃなくて、見聞きできる異変というですね、見聞きできるものを持ってそれははっきりと分かるようになっている、そうですね。ですからそういうことで、別に神様は羊だっていう、そういう犯罪をですね喜んでるわけではなくて、それを捧げる時の砕けたる人間の魂の心の状態を受け入れているわけですね、うん、でそこが見えてくれば幸いなんだけど、まあ一つそこでエリはですね、一つまあエリは自分に与えられた能力、力があるにもかかわらず、それを行わなかった怠慢ということから出しなかったんですね。自分の息子たちに注意をする。それからそれをもうちょっとですね、警戒するっていうね。だから我々が時々人生で失敗するときに学ぶことは、警戒を怠らないっていうことなんですよ。これは洞察していく、見抜いていくっていうことにもつながっていく。だからこれは世の中の人たちも一緒ですよね。それを通して、これは決して臆病になれとか、そういうビクビクして人を恐れるって話じゃなくて、その 何か恐れているのと警戒するのは全然違う話であります、うん、油断しないでしっかりと警戒していく。でエリは自分の息子たちのに注意をしなかった、まあ、ちょっとはしたかもしれないけども、しっかりとそれに対して警戒しなかった、それを見抜いていかなかった、これはね、神様から見たら怠慢なんですね。それを怠った、うん、だからそれも私たちは気をつけなければならないですね。神の言葉を学んで、そしてしっかりと警戒を怠らないで進んでいくということですね。逆に世の中の宗教、悪魔サタンは無知と恐怖で支配するわけですね、人を。これが悪魔のやり方ですが、まあ、神様は私の言葉をあなたが読んで学んで私を信じてきなさいというのが神様なんです。私を信じて私に従ってきなさい、それが神様ですね。悪魔は信じろなんてことは言いませんから、悪魔は信じてほしいとか、まあ、ちっとも思ってませんから。悪魔が思ってるのは自分を怖がってほしいって、それだけなんです。自分を怖がってその恐怖によって人を支配する、これが悪魔だから、無知と恐怖によって人を導くのが悪魔だったんだ。だけども聖書はそうじゃない。私を信じなさい、神の言葉と、その時に警戒をして、警戒を怠らないで、そしてですね、神の言葉に従ってきなさい、まあこういうふうに言うわけですね。まあ一つご一緒にまたお祈りをして終わることにいたします。ご一緒においで。